質問はですね、仏教の目的は、仏教の目的について、正真偈には次のように教えられています。207ページ。如来正意高出世唯説弥陀本願会ってね、如来正意高出世唯説弥陀本願会、如来、この如来については大無量寿経のですね、15ページ如来ってね、如来15ページ如来、左から 1,2,3,4,5 行目に如来、如来っていうのはですね、この地球上のお釈迦様だけでなくですね、大宇宙のすべての仏様、ね、この地球上、この地球には、この、ね、宇宙にはこの地球のような星があるようにね、地球のようなものがあるように、大宇宙には地球のようなものが、塵のようにたくさんあると。数えきれないほどあると。そこには、ね、この地球上でお釈迦様が現れたように仏様が現れている。その、仏様方、ね、今生現れた仏様もいるでしょう。過去に現れた仏様もいるでしょう。未来、現れるであろう仏様もいるでしょう。その、仏様すべての、ね、この世に、お生まれになられ仏教を説かれた目的は何か、目的は何かと言いますと、ね、それは、ね、無害の大悲を持って、無害の大悲、無害の大悲っていうのは阿弥陀仏の大悲のことです、ね、阿弥陀仏の大悲は無害、蓋がないっていうことです。蓋がないっていうことは終わりがないっていうことですね。終わりがない。もうこれだけの人を救ってそれでいいっていうことはない。この世に苦しんでいる人がいる限り、ね、その人たちを救ってあげたいと思って、活動をせずにはおれない。これが無害の大悲ですね。思って三害を怖いす、三害というのはこの世界ですね。この世界を哀れにですね、何とかしてあげたいと思っている。世に出向するゆえんは、世に出向するゆえん、この世にですね、お生まれになられ仏教を説かれた目的は、道教を公宣し群毛を救い恵むに真実の理をもってせんと。お釈迦様たちはですね、私たちにひたすらひたすら六道満行、ね、温かい心を振りまき仏教の教えを説いてゆかれ、ね、そうやってどこまで、導こうとされているのかと言いますと、弥陀の本願会、弥陀の本願会まで導こうとされているってことです。だから仏教の目的は何か、ね、仏教というのはつまり、仏様がね、仏様たちが 仏教を説かれた目的は何か。それは唯説、ただ一つなんだ。何かというと、弥陀の本願会を解かんがためなんだ、ね。じゃあ、なぜ弥陀の本願会を解こうとされたのかとね。これが、お釈迦様たちの、ね、いわゆる仏様方の仏教の目的なのかと言いますと、ページ数ですね、335ページですね、335ページ右から1,2,3,4,5 行目に一切の群情会、ね、一切の群情会、すべての生きとし生けるものはですね、えやく無視よりこの方ないし今日今時に至るまでえやくお前にして症状の心なく、故け天義にして真実の真なしと。えやくお前、ね、えやくというのはですね、煩悩に汚れているってことです、ね、煩悩に汚れている。この汚れっていうのは何か、汚れっていうのはですね、私たちは、まあ、親鸞聖人の言葉で言うと、愛欲の後悔に沈没しているっていうことです。ここね、えやくというのは何か、えやくっていうのは、愛欲の後悔に沈没している。ね、私たちはですね、自分のことを愛してほしい、大事にしてほしい、ね、私たち何のために生きているのかって言ったらね、はっきり言ってみんなから自分のことをこう見てもらいたい、認めてもらいたい、自分の存在を感じたい、生きているっていう実感が持ちたい、ね、だからみんな私のことを見てほしい、私のことを認めてほしい、私のことを愛してほしい、私のことを大事にしてほしい、みんな私のことを見て、私もみんなね思ってるけど、相手もそういうふうに思ってるってこと。だから、この、ね、地球上にいる人たちはみんな私のことを見てほしい、私のことを大事にしてほしい、私のことを愛してほしい、私のことをね、認めてほしい。例えばお金を手に入れるのも何のため、お金を手に入れてどうだこんなにねお金を手に入れたぞ、だから俺のことを認めてくれっていうふうに思うわけです、ね、そうやってお金を手に入れても認めてくれないと、じゃ あ知事になったら政治家になったら認めてくれるんじゃないか、結局私のことを認めてほしいだけなんです、ね、勝ち負けにもこだわってね、負けたくない、勝ちたいっていうふうに思うのも私たちね、結局認めてほしい、だから何のために生きてるんだろうと、こうなった時にね、みんなから私の存在を認めてもらえるようになったら、例えば私がこう上田ですけどね、上田さんっていうふうに言ってもらえるようになると、ああ生きててよかったな、生きてるっていう実感があるな、みんなからこう注目されて自分がね大事にされたら、ああやっぱり生きていてよかったなっていうふうに思う。だからそういうふうになりたいから、金メダルが欲しい、ね、名誉が欲しい、金メダル取るとね、みんなからインタビューされるね、素晴らしいですね、金メダル取りましたね、どうですかどうですかどうですかっていうふうに言われる。 ね、金メダルをこうやって首に下げてるだけでね、あ、金メダルを下げてるんですねっていうふうにね、言われると。いや、あなたはね、ソチオリンピック、あ、ソチじゃなかったか。リオオリンピックでね、金メダルを取った何々さんですねっていうふうに言ってもらえると。みんなから私たちは注目されたい。みんなから認めてもらいたい。ね、誰かの役に立ちたいっていうのも、その役に立ったことによってね、自分の存在を認めてもらいたい。自分のことをね、愛してほしい。大事にしてほしい。みんなね、自分のことを認めてほしいっていう心ばかりで、相手のことを認めてあげようっていう人がいない。
認められなかったらどうなるんですか？
認められなかったらどうなるか。認められなかったら、ね、心が乾くんです。ね、認めてほしい、認めてほしい。認められなかったらどうなるか。認められなかったら心が乾く。心が乾くとどうなるか。心が乾くと煩悩が起きてくるんです。
じゃあ逆にその認めてもらったら煩悩は起きないんですか？
認めてもらったら煩悩は起きない。ここで言う煩悩っていうのは正多名門利用の心、ね、これが煩悩。心が乾くとですよ。心が乾くと私たちね、人から認めてもらうっていうことは心の栄養です、ね、心の栄養、うん、人から認めてもらう、みんなからこう注目される、ね、注目されると嬉しい、ね、そして注目されることによって自分がここに存在しているっていうふうに感じることができる、生きているという実感がある。だけど人から認めてもらえないとどうなるか。 人から認めてもらえないと煩悩が吹き上がって、煩悩って何か、ね、煩悩っていうのはね、正多名門利用の心。正多っていうのは、はい、正多っていうのは何か。正多っていうのはね、もう負けるのが嫌で嫌でしょうがない。なんで？勝った人はみんなから注目されるんです。ところが負けた人は誰からも見てもらえない。もう寂しいですよね。人がいてもね、誰も私のことを見てくれなかったらとても寂しい。人が幸せそうにしていればしているほど腹が立つ。なんで私はね、ここにいるのに声もかけてくれないんだ。寂しい、ね。楽しくしてればしてるほど僕はここにいるのになんで声をかけてくれないのか。こうなる。
心が乾いてる。
心が乾いてる。そう。
じゃあ、ある程度認められてた方がいいっていうことです
か？ある程度、そう。私たちは、このね、愛欲が満たされて初めて幸せを感じるってことです。ね。その愛欲が満たされるためには功徳が必要なんです。でも、功徳がないと私たちの心は乾く。心が乾くと、ね、自分のことを認めてもらうよりも勝ち負けにとらわれるような。勝った、負けたと。ね。どちらが上か。どちらがしたか、ね、
でもある程度満たされることは必要かもしれないですけど、なんかその例えばオリンピックで金メダルとかいうことになったら、なんか例えば人力の飛行機は例えばずっと漕いでるみたいで、金メダル取らなくなったらまたその認められなくなっちゃうじゃないですか。
うん、そうそうそうそうそう。だから勝たなければ認めてもらえない。だから勝つために自分の心をすり減らしてでも頑張るようになる。何のために頑張るか。本当は愛欲を満たすために頑張ってるのに、ね、勝ち負けにとらわれるようになってくるってことです、ね、どちらが上か、どちらが下か、どちらが勝つか、どちらが負けるか、ね、もう不正が許せないとかってこうなるわけね。もう間違ったことは許せない。 勝ちたい、正義は勝つんだ、正しいことを貫いて俺は勝つんだっていうふうに思う。
それは乾いている人っていうこと。
これはね、乾いている人ね、心が乾くとね、勝ち負けにとらわれるようになる、ね、勝った負けた、俺は負けたくない、俺は勝つんだ、こういうふうになっていく。
乾いてる人ね、どうしたらいいですか。
乾いてる人だから、乾いて煩悩を起こすとね、結局認めてあげようと思っても勝ち負けに、この翔太ならね、勝ち負けにとらわれてしまう。そんなことよりも勝つことがいいんだってなる。勝たなければ負けたくない。でも勝ってもそこに幸せはないわけです、ね、勝ったら、ね、勝ってまた認めてもらったらまた勝たなくちゃいけない、また自分が上に立たなくちゃいけない。
なもんで、そういう人にはどうしたらいい。
そういう人にはもうね、そういう人はね、どうしようもないんです。どうしようもないというのは、そういう人、そういう人だからお釈迦様はね、弥陀の本願会を説いたんです、ね、いわゆる正体に駆られている人、名門に駆られている人、利用に駆られている人、こういう人たちの心を癒すために、ね、私たちは一体何のために生きているのか、何のために生まれてきたのか、ね、それは何かというと、ね、仏様たちが弥陀の本願会を説かれたようにですね、私たちが生きている目的は、この弥陀の本願会の海のような功徳をいただくために生きている。このために生きている。
じゃあその この世に例えば翔太にもハマってる人がいたとして、
はい、
その人を自分の力で何とかしようっていうことはもうできないけど、功徳があると何とかなる。
その功徳を与えることによって、その人の心の乾きが、ね、癒される。そして、翔太の心が少なくなる、ね、いわゆる功徳を与えると、その人がね、だんだん真実が見えてくる。真実が見えてくるってどういうことか。真実が見えてくるってことは、私は一体何のために生きているのかっていうことを考えるようになるってことです、ね、勝ち負けにとらわれていた人はですね、勝ち負けにとらわれることよりも、ね、勝って何が欲しいか。勝って私は人から認めてほしいと思ってるんです。認められたいっていうふうに思ってる。この名門ってのは何か。名門ってのは人からね、注目を浴びたい、ね、愛してほしい、大事にしてほしい、ね、この愛欲と違うところは何か。愛欲のね、違うところは、ね、自分がね、認められていても人が認められると腹が立つ。だから人が認められたらそれを奪ってでも自分の方に注目してもらいたいと思う。人の幸せを、ね、喜ぶことができない、ね、人が、自分が認められても人が認められると、その人が、ね、その人に注目されるだけで不安になる。今自分がね、認められていても人のところに目が移ってしまうんじゃないか、自分のことを愛してくれないんじゃないか、不安になる。自分が見てもらえた時は嬉しい、だけど人の目が自分から離れると極端に不安になる。だからいつもいつも人の目が私の方に注目していないといけないっていうふうに思うのが、これが名門ってことです、ね、芸人とかがね、何とかして自分に注目を浴びたい、ね、それはね、 人の目が離れてしまったならば、もう自分の方に向いてくれないんじゃないかっていうふうに思うってことです。だから不安になる。ね。なんとかして自分の方へ、自分の方へ、自分の方へ、自分の方へっていうふうにある。これが名門。利用っていうのは人を利用してでものし上がってきたい。のし上がって何がしたいか。のし上がってやっぱり認めてもらいたい。自分が認めてもらうために人を、周りの人たちを本当にね、道具のように扱っていく。これが利用。
でもこっちは結局認められたいですよね。
そう、結局ね、認めてもらいたいからこそ心が乾いて、勝てば認めてもらえるんじゃないか。人の目を注目させたら認めてもらえるんじゃないか。ね。そして、お金を手に入れて、権力を手に入れて、ね、上に立てば認めてもらえるんじゃないか。結局、認めてもらうための手段として、正太、名門、利用の心が起きてるんだけど、そのうち認めてもらいたいという気持ちがどっか行っちゃうんです。
じゃあ、愛欲の公開っていう状態に、まあ、この世の中の人はなってるけど、
うん、
それが煩悩っていうところまで行ってる人は、
そう、
まあ、その中でも、まあ、わずかじゃないと思うし、結構たくさんいるとは思うんですけど、
うん、
また愛欲の公開に沈没してるっていうよりも、もう煩悩にもう乾いてしまって
る。そう、煩悩が乾いてしまってるから、だから自分が本来認めてほしいから、認めてほしいっていうことが分かればね、人と仲良くしていくしか幸せはないんだなっていうことが分かるわけですよ。
だからこっちだけの段階と、もうあっちの正太名門利用まで行っちゃってるっていう人も二通りあるってい
う。そうそうそうそうそう。愛欲でね、愛欲の後悔に溺れていて認めね、まだ私たち、人の心を持ってる間は愛欲の後悔に沈没しているような状態なの。ね、人の心を持っていたら、あ、寂しいな、ね、ね、あ、認めてほしいな、人間関係をちゃんと作っていきたいなっていうふうに思う。ところがもっと乾くとね、人の心を失う。人の心を失うとどうなるか。この正太の心なら人ではなくて地獄の鬼の心になるってことですね。
蹴落とすみたいな。
そうそう、蹴落としてでも、人を蹴落としてでも自分がのし上がってきたい、自分が上に立ちたい、ね、これが地獄の鬼の心、ね、名門なら何か、名門ならね、もう認めてもらっても認めてもらっても心が乾く。なぜか、ね、ずっと自分のことを見てもらえないと不安なの。いつも自分に注目してもらえないと不安。人の目が自分に向いているときは落ち着いているけど、それがどこかに向いてしまうと、もう自分の方に目が向いてくれないんじゃないかと思って不安になる。
愛欲とはまた名門は違う。
愛欲っていうのはね、満たされることがあるんですよ、ね、それに対して餓鬼っていうのは食ってもね、愛欲っていうのは食事なら食っても、食ったらね満足することがある。ところが餓鬼っていうのは食っても食っても食っても食っても食っても満たされない。
燃えちゃう。
うん、そう、燃えちゃうね。あ、それは燃えちゃうっていうのは食べたいと思ってもね、青白い炎となって消えてしまって食べれないと、ね、それか食べても食べても食べても心が満たされることがない。認められても認められても認められても心が満たされることがない、ね、だからもっと認めてほしい、もっと認めてほしい。これが餓鬼。そして人の心を完全に失ってもうね、生き残る、自分さえ生き残ったらいい、自分さえ認められたらいい、そういう心が畜生。このね、地獄の心、人の心を失うと地獄の心、餓鬼の心、畜生の心になってしまう。
明確に分かれてるわけではない。
明確に分かれてるわけじゃないんですよ。明確、だから、どれが強く出るか。翔太ね、負けたくないっていう心が強く出る。勝ちたい。勝ちたい。何のために勝ちたいか。ね。それはね、勝ったら認めてもらえるからっていうところから来てるんだけど、認めてもらうっていうのが吹っ飛んじゃうわけ。
そして勝つか負けるかということに対して一生懸命になっちゃってるっていうのが地獄の主情の心ってことなんです。そう、手段が目的、勝つことだけが目的になる。だから勝ってね、本当は相手をこう任して、どうだ俺はすごいぞとかね、ジャイアンだったらこうスネ夫をこう叩いて、どうだ俺は強いだろうって言って、スネ夫がさすがジャイアン様、あなたには勝てませんでしたって言ってくれるとね、うんうん、そうだろうそうだろう、これからはね俺には逆らうなよ、俺の言うことは何でも聞くんだぞって言ったら、はい、もうジャイアン様の言うことなら何でも聞きますってなると、それは満たされます。
ジャイアンは翔太なんですか、愛欲、
ジャイアンはね、 あれは本当にね、あのアニメですから愛欲になってますけど、あの翔太です、普通は。だからもうね、勝つことだけがもう全てになっちゃってる、勝つ、普通は、うん、そうそうそうそう、ね、もう勝つことだけが全てになってしまう、
ね、相手があからさまにそのゴマスリーでやってきてもいいですか、う
ん、ゴマスリーやってきても人の心を失っている間はいいわけ、うん、だけど、そうそうそうそうそう、もう相手はね、自分のことをバカにしてこの人を利用して、ね、もう畜生になってるわけですよ、畜生を利用して、ね、ジャイアンを利用して上ね、ね、虎の胃を狩る狐になってのし上がってやろうっていうふうに思ってたとしても、ごますってたとしても、もうね、人の心、相手の心を、自分の心を失ってる人は相手の心も見えなくなってるから、だからおう、ういやつういやつってこうなるわけ。僕もある団体にね所属していましたけどね、ね、その団体ではね、そのミスをするとね、始末書をその度ごとに書かなくちゃいけない。で、僕真面目にね、失敗したらね、どうしてこの失敗したんだろうっていうことをね、考えて、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうとか思うとね、自分が苦しくなってあんまり書けなかったわけです。ね。そしたらね、ある先輩が教えてくれました。ね。そんなのね、適当に書けばいいんだよ。真面目に反省することが大事じゃないんだ、反省するふりが大事なんだと教えていただきました。
だってもう心がないわけですよね。
そう、心なんてもうどうだっていい、上司の目が大事なんだ、上司から見てちゃんと頑張ってるように見えてるのが大事なんだ、教えていただきました。びっくり、もう目から鱗でしたよ。そうだったんだ、今まで真面目に僕は頑張って反省して直そうと思ってるけど、これはとんでもない間違いだった。
でもそれは上司も結局翔太になってるし、そのアドバイスした先輩も利用になってる。
そうそうそうそうそう。
だから、その本当に反省してるかどうかっていう心が見えないわけです。
本当に、だから本当に反省なんかしなくていいんです。反省なんかいちいちしなくていい。もう振りが大事なの。上司に対してちゃんとね、私は反省してますっていう顔をしてね、私は頑張ってますよっていう風にちゃんとアピールすることが大事なんだ。そんなね、心の中なんてかね、反省しなくていい、もう表面だけでいいっていうのが煩悩の世界なんです。ね。それに対して、人の心が見えてくる、人の心があるとね、そうやって、あからさまに、ね、ごまをすってくる人が醜く見えるようになるんです、ね、そんなことをやりたくない、やっぱりね、反省するならちゃんと反省するようになりたいし、ちゃんと自分の心を認めてもらいたいと思うようになると、ね、やっぱりちゃんと自分の心を認めてほしいっていうふうに思う。でもね、世の中っていうのは何かって、世の中っていうのは相手を認めることよりも自分を認めてほしいっていう人たちばかりなんです。たとえ相手を認めるってことをしたとしてもね、その相手を認めたんだから、その分だけ相手も自分を認めてほしいっていう人たちばかりなんです。ところがね、この世界というのはまあ地獄の主情みたいなもんでね、この長いね、箸でね、ね、食べ物を取って自分の口の中に一生懸命入れようとして入れられないようなものでね、私たちは自分が幸せになること、自分の心が満たされることしか考えていない。相手に施しをしたとしてもね、
相手に施しをしたんだから自分が認めてもらえるはずだっていうふうに思ってるだけなんです、ね、そうやって相手に施しをしても自分が認めてほしい、相手に施しをしても自分が認めてほしい、結局ね、自分のことを認めてほしいという人たちばかりがこのね、なんてですかね、この世の中の人たちなんですよ。だからね、私のことを認めてくれたとしても、その相手の本心はね、私のことを認めたんだから、あなたのことを認めたんだからね、私のこともちゃんと認めてくださいっていう、ね、心でやってくれている。だから相手の心はね、私の方に向いているわけじゃない、自分の方に向いているってことです。そうするとね、幸せじゃないんですよ。どこ行った、ね、幸せじゃない。だってみんな ね自分のことを愛してほしいと思ってやってるか、お金が欲しいからやってるか、もうそのどちらかなんです、ね、自分のことを本当に見てくれる人がいない、自分のことを本当に大事に思ってくれる人がいない、これがこの世界なんです。ね。だから私たちはどこ行っても幸せにはなれない。ね。みんなだって、ね。みんな、いわゆる地獄の衆生のようなものでね。みんな自分のつまんだものを自分の口に入れることだけで精一杯なんだってことです。ね、血の池地獄ならみんな自分が上に上がるために人の足を引っ張って自分が上がることばかりが、ね、精一杯なんだ、ね、そういう中でね、自分が幸せになりたい、幸せになりたいっていうことは、自分にも愛を与えてくれる人がいなかったな、自分のことを大事に思ってくれる人がいなかったならば、私の方を見てくれる人がいなかったならば、ね、どんなにこの世界で幸せを求めたとしても、幸せになることはできないんです。ね、だから、この、ね、一切の群情会、エアクオゼンにして、エアクオゼンって何かと。エアクオゼンっていうのは、もうね、みんな、もう自分の心の栄養を何とか確保することだけで精一杯なんだっていうことなんです。ちょうどね、ひな鳥が10匹いてね、親鳥がね、餌を一つ捕まえてきたと。そしたらね、ひな鳥が、ピピピピピピピピピピピピピって大きな口を開くじゃないですか。ピピピピピピピ、隣のひな鳥よりも大きな口を開いて。負けたくない。ピピピピピピピ。ね、注目されたい。ピピピピピピピ。ね、利を押しのけて。ピピピピ。餌が十分にあったらいいんですよ。餌が十分にあったらね、はい、何々さんもねって言って渡してくれると。ところがね、餌は一つ。やっぱり本当思いますよ。公園とかに行ってね、そうするとね、コイのね、餌とか売ってるじゃないですか。コイの餌とか。そうするとね、そのコイの餌を今からあげるぞって、コイがうわーって集まって、うわーって大きな口を開いて、私のところにってこうやって、私って。これ煩悩。私ね。
日頃食べてないの、
ね、これがこう明治村にある時行った時にね、あのお昼時を過ぎていたと。で、あの符があったから符でね、鯉の餌を与えようとしたらね、もう鯉も一匹も来ない。で、こう餌が浮いてる。与えすぎ。
それはもうあの煩悩が起きてない。
煩悩が起きてない。あ、そうそうそう。あれはまたちょっとお腹すいたかもしれないけどね。
ね、もう全然餌を与えても、ね、食べない、ね、でも煩悩って何かって、煩悩ってのはね、もう栄養、食べるものが少ない中ね、わずかな食べ物を投げ込まれたような状態なの。この世界っていうのはね、いわゆる苦毒の少ない世界です。苦毒の。
だからもう愛欲っていうよりはもう得てしても煩悩に行っちゃってる人が多い。
そう、煩悩に行っちゃってる人。だからね、人間の心を保っていくことが難しい。どんなに頭ではね、ね、煩悩に走っちゃいけない。どんなにこう口をわーって開けてる、もう醜いだけだっていうふうに分かっていたとしても、ね、苦毒がなかったならば、ね、みんなみんなみんなね、もう煩悩に走るようになっちゃうんです。ね。だから、みんなね、心の栄養がなくて苦しんでいる人たちばかりなんです。ところがね、コケ天儀して、コケ天儀って何か、コケ天儀ってのは人と比べてね、自分が幸せに、おーほほほほほほほって感じで、表面を取り繕ってってことです。ね。他人の芝は青いって言われるようにね、人を見るとね、幸せそうに見える。ね。恋人たちはってね、とても幸せそうに手をつないで、歩いているからね、まるで全てのことがうまくいってるかのようにってね、見えるよねってね、もう幸せそうに見えるから、これって本当に幸せなんだっていうふうにね、見えるけど、そうじゃないってことです。
あ、みんな本当は煩悩なんだけど、幸せそうなふりをしてる。
幸せそうなふりをしてる。ね。だって、人が見ているところで、恥ずかしいことはできないじゃないか。
利用がだって怪我される。
利用、そうそうそうそうそう。ね。そうすると、そうするとね、ね。中身はない。中身はないっていうのは、そこにね、幸せは生み出されてない。そうでしょ？ね。そうやって幸せそうにやってしているカップル。そのカップルのね、ね、因果の通りの未来の姿があれから40年とかって言われるじゃないですか。あれから40年。若い時は何か、あなた、あなた早く帰ってきてね。熱々だった。あなた、すぐに帰ってきて、仕事早く終えて、あなたに会えてない時間が寂しい。あなた、あれから40年とか言うじゃないですか。え？今日はお出かけしないの？病院は？なんかどっかに会う予定とかないの？あなた一日家にいるの？俺が一日いたら嫌だ。ねえ、若い時はそうだって。あなた、ね、料理を手伝ってくれないの？料理手伝ってよっていうふうにね、言ってる。これがあれから40年。ねえ、おい、ちょっとお前、料理手伝ってあげようか。あなた手伝うの？一人の方が楽なのに。これが因果の道理です。ね。幸せそうに見えるのは初めのうちだけ。よく言うことじゃないですか。幸せの新し、あ、苦しみの新しい間を幸せと言い。ね。楽しみの古くなったものを苦しみと言う。一緒になった時は、あ、これが幸せだっていうふうに思うわけですよ。ところが一緒に長く暮らしていると、だんだんどうなっていく。だんだんどうなっていくか。目についた嫁が鼻につきって感じで、人の言動がね、気になる。あれもやだ。これもやだ。ね。何も知らない時は可愛いな。一緒にいるだけでな。一緒になりたいな。思うでしょ？思うでしょ？思うでしょ？ところが世の中の夫婦を見てください。何十年も過ごしたらどうか、会話もしなくなる。ね？一緒に過ごすこともなくなる。家の中にいても別行動。ね？なんで結婚したのかしらっていうふうになる。それが未来の姿なんです。何十年もかけて、ね、
積み上げてきた結果がこれでしょ。だからあれから40年って言ってる人の話がみんな聞くとね、ね、中高年の皆さんがわっはっはわっはっはって笑うじゃないですか。決してね、いい話じゃないですよ。幸せが生み出されてるって話じゃなくてね、ね、苦しみが生み出されてますよっていう話をみんなが楽しそうに聞くってことは、みんな、なんだ私のお家だけじゃ、だけかと思って不安なんだけど、なんだみんなもそうだったんだ、そうだそうだそうだそうだってね。これがね、現実、長い時間をかけて。だってそうじゃないですか。自分のことを愛してほしいというね、女性と、自分のことを愛してほしいという旦那さんが一緒になって、ね、どうして幸せになれるというんですか。いいですか？旦那さんっていうのはね、ダーナっていうね、ダーナ、旦那ってね、旦那っていうのはね、もともとはダーナからです。ダーナ、ダーナって何か、ダーナって伏せをする人ってことです。ね、引っこ抜かれてあなただけについてゆく。今日もあの、ね、運ぶ、戦う、増える、そして食べられるってね、功徳をね。持たされて集まって投げられて、でも私たち愛してくれとは言わないよってね。
片方がそうじゃないといけない、
片方がそうじゃないといけない。だーな、そろそろ遊んじゃおうかな、欲にふけるね。ちょっと出かけてみようかなんで、もうこの家でね、あーあー、あの空に恋とかしたくて、あ、相手を間違えたんじゃないか。ね、これを聞いて本当に思います。やっぱりね、与え続ける人がいなければ、その家庭は幸せにはなれないんです。
与え続ける人はどっから出てくるんですか？
与え続けて
る人。与えるものが。
与えるもの？与えるものなんて、ないない。でも、与えることをする人が旦那っていう人なの。
まあ、与えたから、その、自利利他で帰ってくるとかだったら、永久期間でできるけど、ないんですか、うん、そういうこと。
あ、与え、あ、帰ってくる前には時間がかかるんです。それまで与え続けていないという。そう。本当にもう、与えても、与えても。与えても帰ってくることはごくわずか。なぜかって受け取った人がね、自分で幸せになったかと思ってまた次の人に与えちゃう、ね、私が一生懸命与える、よし、それで元気になった人がまた別の人に与える、ね、別の人に与える、あれ、僕の与えたものは、そう、与えたものはね、帰ってこないんです、帰ってこない。
別の人に与えると誰に与えたの？
うん、だってみんなこけてんじゃないですか。外の人が気になる。
ママ友とかそんな感じ。
そうそうそう、ママ友に与えたり、いい顔して。そうするとね、もう家庭の中はね、幸せじゃない。ね。でも、みんなね、幸せそうに見えるのはこれ、騙してる。天ってね。騙してる。偽ってる。そう。だから、幸せそうに見えてるだけで、みんな幸せじゃない。ね。だから、ね、その阿弥陀仏はですね、如来一切の苦悩の苦悩、だから苦しんでる、だから苦しんでるっていうのはね、みんなね、食物、食料の、ね、食料を与える人がいない。食料を食べたいっていう人たちばかり。心の苦毒ね、心の栄養である苦毒を食べたいという人たちばかりで、与えてくれる人たちがいない。ね。与えてくれる人がいると幸せなんだけど、与えてくれる人がいない。だからみんな苦しんでいるんだと。ね。一切苦悩の主情界を秘密して、ね、悲しみ、哀れんね。ね。じゃあ、誰かがこの苦毒を集めて与えてあげるしかないじゃないかと。そう思われたわけですよ。
それが阿弥陀仏という方なんです。ね、この阿弥陀仏はですね、ね、この後ね、不可思議調査用語において、ね、とてもとても果てしない長い間、ね、菩薩の行を行事たまいしとき、三号の諸種一年一節のあの症状ならざるなく、心身ならざるなし、如来症状の心身をもって、永乳無下、不可思議、不可思議、不可思議の種毒を成就したまい。ね、この苦毒の塊である、如来の本願会を完成されたんだっていうことです。ね。海のような苦毒を阿弥陀仏は作られた。ね。この私たちは海のような愛欲を抱えている。その海のような愛欲を満たしてくれるような海のような苦毒の塊を作られた。これを阿弥陀仏はですね、阿弥陀仏は私に与えようとされている。ね。如来の指針をもって、生の一切煩悩悪業邪智の群情界に衛生してまいり。ね。衛生してまいりと。だから、私たちはこの苦毒をいただくために生きてるんです。実現可能なんですか？それは実現可能なんです。ね。実現可能なんです。なぜならば、この、ね、阿弥陀仏の本願は、お釈迦様が説いているだけじゃなくて、龍樹菩薩も、天神菩薩も、ドンラン大師も、道釈禅師も、禅道大師も、元心僧主も、法然上人も、親鸞上人も教えられた。ね。インドに行っても、弥陀の本願を説いている人がいる。中国に行っても、弥陀の本願を説いている人がいる。日本に行っても、ね、弥陀の本願を説いている人がいる。2600年前も、今も説いている人がいる。この弥陀の本願が、誠でなかったならば、ね、誠でなかったならば、私たちね、この、弥陀の本願に救われる、ね、救われた人がいるっていうことがないわけです。あなたにその本願を届けるために私は今阿弥陀仏のお力によって仏法を伝えてるんです。何のために生きてるのかと。仏教を聞くために生きてるんです。何のために仏教を聞いてるのか。それは仏教を聞いてこの弥陀の本願会の中に飛び込んで、苦毒をいただくために生きてるんです。それが、まだ信じられないのが、異常なんです。分かっていただけたでしょうか。じゃあ、ちょっと休憩をします。